愛する天のお父様、感謝いたします。今こうやって、週の半ばに、あなたの御前に出て、そして、御言葉に取り組むことができることを感謝いたします。主よ、これからダニエルの、この10章、この祈っていく場面から始まるところを見ていきますけれども、どうか、このあなたが御心を示してくださって、私たちも同じように、この祈るものとさせてくださいますようにお願いいたします。主よ、そして、本当に今の時を目を覚まして生きていく、ということを覚えさせてください。この前の日曜日のメッセージで目を覚ましなさいとイエス様が言われましたが、どうぞ続きを、このダニエル書から、その教えをいただくことができますようにしてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。
はい、でははい、ダニエル書の10章を開いてください。ダニエル書の10章を開いてください。で、今日はですね、本当は全部やろうと思ったんですけども、あまりにもちょっと原稿を書いてる間にたくさんになってきたので、2つに分けたいと思います。1節から9節までを見ていきたいと思います。ダニエルが、これまで、いろいろな、この幻を見てきましたが、この10章のところで最後の幻になります。最後の幻になります。今まではダニエルが海から出てくる4頭の獣の幻があって、8章で、お羊と親ヤギの、戦っている幻がありました。そして、9章でダニエルが、この悔い改めた、このユダの民と聖なる都について、それ後半、そう、彼らがいなくなってですね、このエルサレムが荒廃しているので、そして、憐れんでくださいと祈って、でその回復するのが70州だということが、その、この啓示が与えられたわけなんですね。でこれらのこの幻に一つの方向性がありました。それはイスラエルの民が、ユダヤ人が異邦人の支配から、異邦人の時から、救い出されて、そしてエルサレムにある都、エルサレムという都が回復されるということ、そして主ご自身がその皆の栄光のゆえに、ご自分の民を救われて、そして、その宮に御顔を輝かすと、この神のご計画、御心が明確に現れているんですね。で、10章からですね、12章の途中までという長い長い幻になりますですね。今10章、11章、12章と分かれてますけれども、これは後で当然この分けたわけであって、最初当然分かれているわけではなくて、一つなぎの幻になっていましてですね、ここも同じ流れですね。イスラエルが異邦人の支配から免れて救いに預かるわけですけれども、一節を見ていただくと分かりますが、大きな戦のこととあります。大きな戦のこととあります。でこれが、この近未来の、このギリシャにおける戦い、ペルシャから始まってギリシャにおける戦いがあって、そしてついに、この終わりの日のハルマゲドンの戦いとよく言われる、この黙示録の16章ですねにある戦いにまで至る、もう本当に膨大で壮大な、幻が与えられて、いくわけなんですね。でその幻を伝えるにあたって、御使いが、この主からの使いがダニエルのところにやってくる場面がこの10章になってきます。でその、天使たちがこの主の使いがやってくるにあたって、ペルシアの君と呼ばれているものが邪魔をするっていう話になっていくんですね。そこに壮絶な霊の戦いがあるんですね。ですからメッセージの題として国々の攻防と霊の戦いとしました。しかし2つに分けたのでパート1ですね、今回はね。次回がパート2になりますけれども、 ということで早速本文に入りたいと思います。ペルシアの王キュロスの第3年にベルテシャツァルと名付けられていたダニエルにある言葉が示された。その言葉は真実で大きな戦のことであった。彼はその言葉を理解し、その幻について悟ったとあります。ペルシアの王キュロスの第3年と、ここまでね、少なくとも彼が生きていたということが分かりますね。非常に興味深いです。だからこう紀元前のね、536年あたりですけれども、彼がバビロンに捕らえ移されたのが605年であります。だから何年ですかね、ちょっと数えて、あの算数得意な人は数えてみてくださいね。605から536を引いてみてください。そうすると68年も、まあ、そこに、まあ、いたわけで、もちろん捕らえ移された時にダニエルは、まあ、若かったとしてもですね、まあ、結構な年っていうか、まあ、十何歳であるとか分かんないですけども、20歳とか分かんないですが、そうするともう80、90近いおじいさんに、まあ、なっていたわけなんですけれどもね。で、もう本当に長い間、もう人生の、まあ、なんちゅうかな、5分の4か、もうかなりのね、ところをこのバビロンの地に、彼は生きていたわけなんですけれども、この一章をですね、私たちが学んだ時にね、思い出せますかね。このね、バビロンにいたのが、一章の最後にこう書いてますが、キュロス王の元年までいたっていうんですね。元年までいた。でこのネブカドネツァルの時の、元年に、第3年か、このに捕らえ移されてきて、そして、元年に捕らえ移されてきて、そして、キュロス王の元年にまで、まあ、かなり長い、この、8年でしたっけ、もういたわけなんですね。でですね、ここでも3年、第3年とありますから、バビロンの地にはこのキュロス王の元年までいたんですけれども、まあ、それから、まあ、あの違うところに移った。だから、バビロンの王宮にはずっといた。だからあのベルシャツァル王が、あのバビロンの最後の王のベルシャツァル王が死んだ後も、まあ、そこに留まっていて、ダレオス、メディア人のダレオスの治世の時もいてですね、でキュロス王の時までこう元年までいて、でそれから違うところに、まあ、移ったわけですね。首都スサに行ったのかなとも思うし、まあ、今から説明しますけれども、まあ、違う、ところにいた可能性も大きいですね。4節にね、ティグリス川の方に、まあ、いるダニエルがいますので、まあ、そっちの方に移動したのかもしれません。で、キュロス王の第3年ですから、もうすでに、ユダヤ人の帰還が始まってるんですね。ユダヤ人がエルサレムに、この戻っていくということが始まっているということは、エズラ記を見ると私たちは知っています。ゼルバベル、総督ゼルバベルと大祭司ヨシュアが率いるですね、この機関団がですね、もう移っていったわけですね。でそこでですね、まあ、ダニエルは9章の中でもすでに、この帰還をしたからといって、バラ色にこのもう本当に、全てが元通りになるっていうふうに、こう示されていなかったわけですね。この苦しみがあって70種が定められて、最終的にはそうなるんだけれども、あのその過程がですね、結構苦しみがあるということを、まあ、彼は教えられていたこともあるし、もう早速もしかしたらエズラ記に書いてあること、だつまり、実際に苦しみが起こっている、この、本当廃墟になっていたし、あとは周りの周囲の住民がすごい嫌がらせをして反対運動をしたとかですね、まあ、そういう話がもう入っていたのかもしれません。さらにこの試練があったということですね。で、それで、そういう状況の中で、彼はですね、これからどうなるのかっていうことについて、まあ、祈り始めたんだと思うんですよ。ですね。で、そこで、 新たに幻を受け取ったわけなんです。それが、このある言葉が示されて、それが真実だとこう言ってます。そして大きな戦のことだと、あまりにも理解を超えていることで、信じがたいことだったので、あえて、彼は真実なんだと、この言葉は真実だと、こう強調して、いるわけなんです。で、黙示録においてですね、同じような言葉があるんですね。最後に新しいエルサレム、またあれですね、天における子羊の講演の時もそうかな、これは真実な、その言葉は真実であると、19章の9節とかですね、子羊の講演ですね、そっちがね。で、あとはこの新しい天のエルサレムにおいても、その真実なことだと。で、こう太鼓判を押すわけですよ。念を押すわけなんですね。で、それは本当にあまりにもすごいことだから、私たちも、まあ、そういうふうにね、真実なことだよって言われたら、あ、やっぱこれちゃんと心に留めておかなければいけないなってこう思うじゃないですか。で、これはダニエルが、今ここで行っていることなんですよね。だから私たちもその通り真実なことなんだって言って、まあ、受け止めていく必要があるわけです。それが大きな戦であります。でね、この新改訳の訳だと大きな戦のことであったとしか訳されてませんけれども、で、これ定めが長いともいう、これ言い回しも、このついている訳もあるんですね。で、事実、ここでのこの大きな戦というのは非常に長い困難のある戦みたいに訳すことも、できるわけなんですよ。だから、ただ一過性の大きなものではなくて、この大戦という、まあ大戦もね、こういろんなのあった。第二次世界大戦、第二次世界大戦、世界大戦にも本当にいろんなのがありましたけれども、まあこれがもっともっとスケールの大きな形で、こう、あるんだということなんですね。で、11章を読むとわかるんですが、このペルシャにおける戦いが本当にわずかに書いてあるんですけども、あとはギリシャの、分割されたですね、この4つに分割された中で、プトレマイオス朝とセレウコス朝の、シリアとエジプトの戦いが延々と書いてあるんですよ。で、これについて書いてあって、そして最終的に反キリストが現れがこう書いてあるわけなんですね。これ終わりの日まで続くこの世界規模の大戦にまで至るですね、この戦いがあって、この大きな戦と書いてあります。それが示されたんです。で、彼はかなりね、これをね、正式なものとして、これは他の誰でもない私なんだっていうふうにね、言うためにベルテシャツァルと名付けられたダニエルって言ってるんですよ。つまり彼がね、このね、公式外交文書っていうか公文書の中ではベルテシャツァルがこの彼の名前なわけですね。これバビロン名ですけれども、覚えてますかね。で、これを彼はあえて書いて、そしてこれは私が書いたものなんだということを念を押してるんですよ。で、ここまで念を押してるのにね、やっぱり今ダニエル書の仲介書とか解説をする聖書学者と、いわゆる聖書学者という、これね、英語のできる人は分かるかもしれないけど、これいわゆるって意味なんですよ。これ鍵括弧ってこういうのやるけどね、いわゆる聖書学者の人がですね、やっぱり案の定これはダニエルではない人が書いてるってこういうわけですね。あまりにも正確に書いてあるから、それが全部起こった後に書いたんだという説明をするわけですけれども、もうそれも彼は分かっていたので、私がこの公式文書のベルテ・シャツァルと名付けられたダニエルと、私が書いたんだよとこのように言っているわけなんですよね。まあ、結構ヨハネもこの、自分の福音書、自分が書いた福音書とか、あと第一ヨハネもそうかな、福音書はそうですね、あと黙示録もそうですけれども、やはりヨハネ、私がっていうふうに言ってるのは、別に私がこう書いたんだと威張ってるんじゃなくて、神聖なものなんだよと、偽物ではないよということを強調をしているわけなんです。で、彼は それね、理解しちゃってるんですよ。で、この幻を悟ったって言うんですね。で、これまでのね、ダニエルを見るとですね、これすごいことなんですね。7章、8章、また9章を見るとですね、この7章では、この4つの獣の幻を見た後に、最後の節ですが、28節に、私ダニエルはいろいろと思い巡らして動揺し、顔色が変わったと。まず一体何なんだこれはっていう、この驚きで終わってしまっているんですね。だから心に留めたっていうふうに書いてます。心に留めたって書いてますけど、これは分からないけど留めておくってことです。その時に説明しましたが、例えば、ヨセフがですね、私は、この太陽と月と星が私を拝んでるのを見ましたって言って、ヤコブ、お父さんヤコブがたしなめたでしょ。何言ってんだって。だけど心に留めたって書いてあるし、あとイエス様13歳の時にね、このエルサレムで学者と、こう、議論していて、で、このマリアが何やってたのって言ったら、お父さんのことやってて何が悪いんだって答えたら、それもね、分かんなかったけども心に留めたって書いてますが、そういうふうに心に留めたんですね。で、8章だと、お羊とおやぎの戦いの後に、角ですね、4本の角のところから、1本から出てきた角が、この天の軍勢を押し倒したと、ですね。で、このように書いてあって、これが聖女を覆すという、あらす、忌むべきことを行った、これがアンティオコス・エピファネス、ギリシャの王のアンティオコス・エピファネスのこの幻について、これを聞いたときにですね、最後に、私ダニエルは何日かの間、病気になったままでいた。その後、起きて王の事務を取った。しかし私はこの幻のことで、驚きすくんでいた。それを理解できなかったのであるって書いてある。理解できなかったんですね。理解できなかったんです。で、9章で70週のこのエルミア書を手にしてですね、70週の補修の期間を知って、そして悔い改めに祈りを捧げていた時にガブリエルがやってきてですね、70週という期間を伝えていくということで、まあ、彼は与えられるんですけれども、その理解ができなかったということがあってですね、けれどもこの10章においては、まあ、祈りが聞かれて、その大体のあらましですね、この書いてあることを、書いてあるというか、この与えられた言葉を理解して、幻を、まあ、悟っていったというね、ことがあります。ですね。結構理解したんですよ。まあ、細かいこと言ったらもしかしたら、っていうのはあるかもしれませんけれども。でですね、まあ、こういうダニエルの姿があります。で、私は本当に興味深いなと思うのは、この弟子たちがですね、やっぱそのような似たようなところを通りました。覚えてますかね。弟子たちもイエス様と共にいたんだけど、悟っていなかったっていうのをね、この何度も書いてあったじゃないですか。ね、興味深いでしょ。だってさ、5000人のパンの後で、その後4000人のパンでさ、そしてサドカイ派とパリサイ派のパンダリに気をつけなさいって言ったら、パン持ってこなかったらどうしようとか、なんだかって、お前いつまでわかん、いつ奇跡見てるのにわからないね。で、そして、やはり一番大きいのは、この私がこの、罪人らの手に渡されてですね、そして、殺されて3日目によみがえるといったことがさっぱりわからなかった。で、それで、イエス様を見捨ててしまって、そして3日後によみがえってですね、そして弟子たちの前に現れるけれども、なかなかやはり弟子たちが理解できずにですね、それで、イエス様は、この何度か現れてですね、最後に本当にこの、立法と預言書に書いてある詩編に書いてあるご自身について、キリストについての苦しみについて書いてあることを解き明かして、全体から解き明かしてですね、で、彼らの心を開いたってこういうふうに書いてます。そして罪の許しを与える悔い改めを述べ伝えるということをイエス様がお語りになって、それで聖霊が与えられてですね、降り注がれて、彼らは神のご計画の全体のこの全貌を見ることができたわけなんです。で、しかもですね、聖霊のバプテスマが与えられる直前には、この神の国についてイエス様がお語りになっていたんだけど、そのイスラエルのためにこれをね、再興してくださる、再びこの復興させてくださるっていうのはもう今なんですかって言ったら、いや、それはね、父のみが知ってるんだからと、イエス様言われて、バプテスマを与えるよって聖霊のね、やはりなんかね、まだね、 だからやっぱり聖霊のバプテスマが与えられて、ようやくですね、神のご計画のこの全貌が分かって、パウロは使徒の20章の27節に、私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからですと、まあ、こうあるわけなんです。まあ、ある意味で私たちもですね、この信仰の歩みの中で、初めは一体何のことかが分からないというところから始まって、神のご計画のこの全体というか、それをですね、この知っていく過程にあるじゃないかなと思うんですよね。そして悟ったという言葉がね、このはっきりとね言えるんじゃないかなと思います。では2節です。その頃私ダニエルは3週間の喪に服していた。満3週間ごちそうも食べず、肉もブドウ酒も口にせず、また身に油も塗らなかったということですが、3週間ですね、喪に服していたと。で、このいわゆるかん、そしてその間にごちそうとか肉やブドウ酒も口にせずって書いてますけれども、つまりね、粗食は取ったっていうか、その基本的なものは、基本的っていうか、ごく少数のものは食べたんですよね。ごちそうではない、こういうなんか半分断食っていうかな、立つわけですね。で、あとこの身に油も塗らなかったって、このね、身だしなみのようなものですね、この油塗りはね。で、こうやってか、これはね、やっぱり悲しみを表しているか、この心にある葛藤を表しているかですね、神の前に出てですね、祈っているということは確かなんですけれども、やはり先ほど説明したように、このエルサレムがまだどうなっているのかわからないと。で、これから一体どうなるのかということですね。このわからないような状況の中で、この彼は祈り続けていったんだと思うんですよね。だから、ダニエル書にも書いてあるんだけど、やっぱり私が去年からこのダニエルを学んでいる中で、また自分自身の信仰の歩みの中で、示されているのは、やっぱり忍耐ですね。忍耐ですね。それは伝道の時に私話しますよ。あとほら、クリスチャンになったばっかりの人たちにね、バラ色じゃないよ、クリスチャン生活はって。で、言いながらですね、やはり、いや、なんか、やっぱ想定するんだよね、バラ色を。ね、この御言葉が与えられて、こうなるんだって、こうなるはずだっていうね。やっぱ想定してしまっている自分がいるんですが、これでもか、これでもかっていう形で、試練の波が、この第1波、第2波、第3波って、コロナの言葉使ったんだけれども、これもね、1年で終わるかな、2年で終わるかな、3年で終わるかなっていう感じでね、私の場合だと、聖地旅行を1回延ばして、ね、来年の5月に予定してますけれども、一番大きいのはですね、日本って本当に水際対策が厳しいんですね。他の国よりもはるかに厳しくて、もうイスラエルはですね、オミクロンめちゃめちゃ感染してるのに、確かあと数日、なんだっけ、8日か、今何日？何日ですか、今日は。5日ですよね。だから8日か何かでもう日本も含めてオープンにしますよ。ね。だけども日本はですね、ワクチン打ってようが何しようが、戻ってくるときにもう実質2週間ぐらいですね、自己隔離しなきゃいけない。で、このままだともう再延期する必要があるわけですね。どこがいけないのかって、トルコもよ大丈夫だよ、イスラエルも大丈夫だよ。どこがいけないのかって、日本そのものなんですよね。だけどもグラフで見るとイスラエルの方がよっぽどもっと高いしさ、アメリカとかと来るってこんなに解散にっていうふうに、今私の思い煩いをですね披露してしまいましたが、これでもかこれでもかっていうのがあるわけなんです。だけれどもやはり一貫してるのがですね、この聖書の中で一貫してるのは、イエス様が不正の裁判官のところでも、このなんていうかな、しつこい祈りですかですね、いろんなところでね、イエス様お語りになりましたが、しつこい祈りですね。本当に忍耐を働かせて、信仰を働かせて、祈っていくということ、これが、試されていると思いますね。彼もそれを行っていたんだと思うんです。しかも3週間ですね。後でね、次回学びますが、本当は3週間なんていう期間いらなかったんです。もう祈りはすぐ聞かれたんです。ポーンと。もうすぐに。けれども、例の戦いがあったんですね。で、4節目。 第一の月の24日に私はティグリスという大きな川の岸にいたとあります。で、月がですね、第一の月の24日って言ってますが、これユダヤ暦の方だと思うんです。そして、24日ですから、杉越の祭りというのが14日ですね。で、そこから種なしパンの祝いがあって7日続くわけであって、だから彼は杉越の祭りの間もずっとこのエルサレムのことを思って悲しんで、まあ、いたわけなんですよね。やはりこの祭りがやってくるとですね、このエジプトからの救いとか脱出っていうのを、もちろん当然ながら覚えるわけですよ。で、今はですね、第二の出エジプトとも言って良いですね。このエレミアの予言かな、どっかの予言で、やはりこの、イスラエルの民がバビロンから救い出されたっていうね、主にそういう民だって呼ばれるようになって、前はエジプトからだけど、今度はバビロンからだと。まあ、そのような形で第二の出エジプトなんですよね。で、それで、この、そういう、なんかこう期待があるにもかかわらず、まあ、状況はそんないいわけでは全然ない。という中で、まあ、嘆きというか悲しみというか、の中に、まあ、いたわけなんですね。で、場所がティグリス川です。はい。ティグリス川、皆さん、どこら辺かわかりますかね？この、ペルシャ湾に、こう流れていくんですけれども、大体ね、皆さん、皆さんから見るとどうなるかな？こっちの方か。ペルシャ湾に流れ着く。このイランが、イラクですね。イラクがあって、そこのところをこう通っていく。河口はですね、もう一つだけど、東の方がティグリスで、こう途中で分かれるんですよ。分かれると本当はこっちの方からこう行くべきなんだけども、上流からね、流れていく。で、一番上はどちらもユーフラテス川もティグリス川もこのトルコになるんですね。で、そしてシリアを流れて、そしてイラクに行くわけですよ。で、だから、ユーフラテス川とティグリス川っていうのは結構近いところにあるわけなんですよね。で、スサの都、このペルシャの都のスサはちょっと遠いところにあります。もっと東にありますね、ティグリス川よりも。だから彼は川のところにいたんですね、ティグリスのところに。で、これがもう本当に私不思議なんですけれども、結構ね、この神とのこう出会いっていうか、この関わりの中でね、この川がよく出てくるんだよね。まあ、今までのこの幻でも出てきましたし、あとエゼキエルがあの幻を受け取った時、ケバル川っていうね、ユーフラテス川の支流のケバル川のほとりでこの幻を受けているんですよね。結構そういう、なんちゅうのかな、こう、天使の活動というか、まあ、悪い方も話しますと、黙示録の16章は、このね、ユーフラテス川のところにいる、これ16章だけじゃないな、9章もそうかな、ユーフラテス川のところにいるね、このね、密会って言ってもね、悪い方だね、これね、堕落した方ですね。それ、いるっていう言葉もあって、で、私はまだね、結論は出てないですね。今、ただ、似たような話っていうのを並べただけで、だから川のところには天使が活動が大きいとかね、こういうふうに結論を出しても、よくないなと今思ってるんですよ。まだ早まってるっていうか、うん、けれどもそういう川のところでこの祈っていたんだと思うんですよね。まあ、これが大事かな。祈っていて、この一体何なんでしょうかっていうのあって、あともう一つ興味深いのは、エゼキエルがそこで幻を見た時っていうのは、そのね、ユダヤ人の離散の民のコミュニティがあったはずなんですよ、そこにね。だからそこにだから行って、それで幻を受けたんです。あと、エズラ記を見ると、エズラも、アハワ川というですね、この、やはりユーフラテス川の支流のところですけど、そこにユダヤ人たちが、まあ、いて、で、そしてそこに一時滞在して、そしてそこから、帰還していくっていうね、ことをやっていますし、もしかしたら、ね、今、ダニエルも、なんでスサにいないで、このティグリス川の方にいるかって言ったら、もしかしたらそこら辺にまだ、この、帰還してない、このユダヤ人たちが住んでいる地域があったのかもしれないね。あったのかもしれない、なんか今私結構ね、サイクリングして荒川も走るんですけれども、時々思いますね。なんでこう天使とかね、こうなんか幻とかやってられるんだけど、何かあんのかなとかって、なんか荒川をね走りながらね、わからないってねまあ、やっぱり雑踏から少しね、わずかに逃れられて、あと地域と地域を分けてって、まあ、そのくらいしかわからないですね。 けれどもこうやったら、ね、この目を開けた。すると、見ると、5節、そこに一人の人がいて、天布の衣をまとい、腰にウファズの金の帯を締めていた。その体は緑柱石のようで、顔は稲妻のよう、目は燃える松明のようであった。また腕と足は磨き上げた青銅のようで、彼の語る声は群衆の声のようであったというすごい幻が出てきました。天の御座にある栄光をそのまま表しているお方ですね。天布の城というのはもう清さを表していて、で金の帯はですね、もちろんこれは神の御座にあるこの輝きですね。で緑柱石はこの栄光の輝きと尊さですね、貴重っていう尊さですね。で顔の稲妻と燃える松明のような目ですね。この顔の稲妻っていうのは神の意向を表し、そして全てを見通している目ですね。そして腕と足の青銅っていうのは神の裁きを表しているわけですが、はい、ここでですね、今のこれ覚えておいてくださいね。ここでのこのダニエルが描写しているこの姿とですね、ちょっと指を挟むかしおりを入れて黙示録一章開いてください。黙示録一章13節、パトモス島にいたこのヨハネです。声がしたんですけれども、そして13節、またその燭台の真ん中に人の子のような方が見えた。その方は足まで垂れた衣をまとい、胸に金の帯を締めていた。その頭と髪は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬された光り輝く真鍮のようで、その声は大水のとどろきのようであった。また右手に七つの星を持ち、口から鋭いもろ刃の両刃の剣が出ていて、顔は強く照り輝く太陽のようであったと。いかがでしょう。ほとんど同じです。でこの方が誰かというと、17節見てください。この方を見たとき、私は死んだもののようにその足元に倒れ込んだ。するとその方は私の上に右手を置いて言われた。恐れることはない。私は初めであり終わりであり生きているものである。私は死んだが身をよよ限りなく生きている。また死と読みの鍵を持っている。誰ですか。イエス・キリストです。イエス様です。イエス様は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れとヘブル書1章3節にありますし、もうすでにこの福音書でね、高い山に3人の弟子を連れて行かれた時に、マタイの17章の2節で、すると弟子たちの目の前でその見姿が変わった。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなったとあります。巫女としての輝き、父なる神の独り子としての輝きがこのようにしてあるわけなんです。肉体をまとわれてへりくだった姿でありましたけれども、この輝きがあるわけなんです。でこのイエス様がまだ受肉してない、この別れ組でお生まれになっていないけれども、その前に主の使いとして現れてくださったと考えて良いでしょう。そしてヨハネはダニエルがあのように主の使いをと出会って、その上で自分が出会ったんだという意識はあったと思います。そうですね。だってダニエル自分にとってはもうこれ知ってるわけですよ。この出来事も全部知ってるわけでしょ。ヨハネはなんでね、もうずっと話してますけど、黙示録って本当にこうダニエル書がもう初めから終わりまでずっとねこうあるんですよ。で このようにダニエルがあったんですが、ちょっと込み入った話をします。 またダニエル書に戻ってくださいね。10章ダニエルに語りかけている声があるんですが、13節を見てください。ペルシアの国の君が21日間私に対峙して立っていたが、そこに最高位の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれたと。巫女なる方であるならば、イエス様ご自身であるならば、なんでペルシアの君ごときに妨げられてミカエルに助けてもらわなければいけないんですかという疑問を湧く人もいるわけなんです。確かにですね、この聖書の中で天使がですね、もう主ご自身そのものではないかという輝きを持って現れる場合もあるんですね。例えば黙示録の15章の6節に、彼らは清く光り輝く天布を着て胸には金の帯を締めていたって、こっちはもうイエス様じゃないですよ、もう御使いですよですね。そしてヨハネ自身が御使いを見てですね、足元に切れ伏して礼拝しようとしたっていうのがね、19章の10節に書いてるんですよ。でも御使いはね、やめなさいとね、私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべですと、神を礼拝しなさいと。でこのように戒めているわけであっても、確実にイエス様ではないわけなのに、これほど神の栄光を表しているので、これもそうではないかとね、この方もそうでは、この方って今からずっとさっきから言ってますけれども、この天使もそうではないかというまあいう人たちもいます。でも私はイエス様ご自身だと感じます。じゃあどうやって13節を解決するかということなんですが、2つの可能性があって、このね、5節6節さっき読んだじゃないですか。これがダニエルに現れた、主の使いですね。けれども彼がね、深い眠りに陥るんですよ、9節見ると。でね、10節見ると、一つの手が私に触れて、膝と手のひらをついている私を揺さぶったって書いてあって、ダニエルを呼び起こそうとするんですが、同じ方なんとは限らないですよね。違う見つかりの可能性がある。で、15節に行くと、この黙ってね、彼をうつむいていたら、この16節に人のような姿をした方が私の唇に触れたとしたら、もしかしてまた別の御使いか、またはイエス様ご自身かがまた現れたという可能性があるわけです。でね、結構御使いの活動ってね、誰がどう話してどうなってるかがね、よく見るとよくわからない場合が多いんですよ。こうなんちゅうのかな、フッフッフッっていう感じなんだよね。なんかフッフッフッって、なんかね、UFO みたいな動きするんですよ。エゼキエル書の一章のさ、ケルビン見たら、何これっていう感じなんだよね。まさにこう、なんかこう、なんかこう、なんか、回転しないんです、全然ね。うん、で、事実ですね、このダニエルの8章を見ると、このね、複数の御使いが素早く移動して交互に会話している姿を見ますし、でこの同じ幻ですね、この、ダニエルの12章の最後のところを見ると、もうすでにね、3人のね、主の御使いが出てくるんですよ。15章の5節6節で、私ダニエルが見ていると、見よ、2人の人が立っていた。1人は川のこちら側に岸に、もう1人は川の向こう岸にいた。その1人が川の水の上にいる、あの天布の衣を着た人に言ったというふうに、このあの天布の衣を着た方がイエス様ご自身で、他にも御使い少なくとも2人いるっていうね。でそういう可能性があるわけなんですよね。で、あとゼカリア書もね、実はこの学ぶと分かるんですけどもね、本当にね、誰が誰に言ってるのかっていうのが分からないぐらい、もうでも複数いることは確かで、こう やり取りしているんですね。だからここで同じ人物だとは、この10節以降のこのペルシャの君が私に対峙して立っていたというのが、 この5節6節に現れるこの光り輝くお方とは違うという可能性も十分あるわけなんです。あとですね、もう一つの可能性は、いや同じ人だと、同じイエス様だと。でもイエス様って、主ご自身ってあえてご自分の全能の力を使わずに、なんか用いないっていうことはあるんですよね。用いないっていうことが、でそれがヤコブが御使いと格闘したとき、レスリングお相撲したときに、こうあるわけですよ。覚えてますか？ね、だってもうヤコブなんかさ、もうイチコロじゃん。ね、だけどわざとね、もうなんかやめてくれないから、こうね、お前勝利っていう言葉、このイスラエルっていう言葉を与えたわけでしょ。だけどね、ここの関節の肘を、関節じゃないや、太もものね、あ、そうか、そこね、外したけれども、でそうやって、でもヤコブはこう神を見たとこ言ったんだよね。イエス、主ご自身なんですよ。でこれでもこう戦いに負けるっていうか、この何ていうかな、ね、強制的にいくらでも何でもできたわけなのに、力あるお方ですから、でもそれはあえてしなかったと。だからここでもあえてそのご自分の全能の力を用いなかったとも、まあ、考え、まあ、られるわけなんですね。でもね、どっちだっていいとは言わないけど、イエス様ご自身でなかったとしても、仮にもう確実にイエス様ご自身を完全に表している主の使いですよね。御使いですよ。これが大事ですね。7節、この幻は私ダニエル一人だけが見て、私と一緒にいた人たちはその幻を見なかった。しかし彼らは大きな恐怖に襲われ、身を隠して逃げ去ったと。何人か歩いていたところでこのような幻がいて、そして他の人たちは気配を感じてものすごくおっかなくなって、そして逃げ去ったとあるんですけど、似たような話、新約聖書に出てきません？パウロが、まあ、当時はサウロがですね、ダマスコに行く途上で復活されたイエス様に会ったわけです。で同行していた人は音は聞こえたけど声は聞こえなかった。で見つかったも見えなかったとあります。でその後に彼は倒れて目が見えなくなって、でこの方が復活されたイエス様ご自身だったわけでしょ。誰、あなたが迫害しているイエスであると、イエス様ご自身がおっしゃいましたが、まあ、この時もね、パウロはダニエルのことを思い浮かべたかもしれません。そして8節です。私は一人残ってこの大きな幻を見た。内からは力が抜け、顔の輝きも一変して力も保てなくなった。私は彼の語る声を聞いた。彼の語る声を聞きながら顔を伏せて地に倒れ、深い眠りに陥ったと。幻にあるその姿を見て衝撃を肉体に受けてます。声を聞いたなら意識を失って倒れてしまって、語る声を聞いたら顔を伏せて地に倒れて深い眠りに陥りました。まあ、ゼカリア書もね、この非常に眠くなっている場面が出てきますよ。で、ゲッセマネの園でイエス様は祈られているのに、ペテロ、ヨハネ、ヤコブが眠ってしまいましたが、まあ、極度のストレスっていうのもあったと思いますね。で、いずれにしてもですね、この御使いがこの活動をしているところで、このなんていうかな、語る声を聞いたりしているところで、もうあまりにも強烈でですね、でそれでね、やっぱ眠っていくっていうのが、まあ、共通した反応として出てきますね。まあ、いずれにしても、このもう顔の輝きも一変して力も保てなくなるというような状況なんですが、ダニエルって火の打ち所がないというふうに人間的には言える人でしょう。ですね、この6章を見るとですね、この欠点を探そうと思ったけど、あまりにも忠実で火の打ちどころがないと。このダニエルが 顔の輝きも一変して力も保てなくなり、もうダメだという状況になったわけなんです。でここからはっきりと分かりますね。ダニエルも私たちと同じ罪人だったっていうか、罪ある人間、肉にある人だったっていうことです。で同じような反応が聖書にはいくつも出てくる。イザヤがこのセラフィムが飛んで聖なるかな聖なるかな聖なるかなって言ってるこの主の栄光ですね。でその主の栄光のこの玉座にいる栄光を見たとありますけれども、イエス様はヨハネによる福音書で、ここで言われてるんですね。これ私を見たんだと。つまりそこにいるのはイエス様ご自身だったんです。でこのイエス様ご自身の栄光の姿を見てですね、イザヤは、ああ私は滅んでしまう、この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだからと、このようにもうダメだと、死んでしまうと言いました。そしてヨハネもそうですね、先ほどの死人のようになってしまったっていうふうに書いてますね。あとですね、そのように、この激変はしてませんけれども、ペテロがね、イエス様がそういう光り輝いてる姿になってませんが、ペテロがイエス様をこの船にお連れして、そして奥まで漕ぎなさいって言ったから漕いでって、そして、網を下ろしなさいって言ったら大漁になったわけですよね。そしたら私から離れてください、私は罪人であるということをこう 言ったわけじゃないですか。みんな似てるんですね。この主の栄光にまみえた人たちは、もう自分がもうやばいと、もう終わりだと、災いだと、もうダメだということです。でパオロもですね、これを経験したので、ちょっと長くなりますけど、ピリピの3章の7節から9節ですが、彼は律法においては火の打ちどころがないものであって、もう生粋のヘブル人であってですね、まあ、本当に彼をしてこそのユダヤ人っていうか、この神に認められるためのみんながそう思っている素質っていうのを全部を持っていた人なのに、ピリピの7章の3章の7節から9節、しかし私は自分にとって得であったこのような全てのものをキリストの上に損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私は全てを損と思っています。私はキリストのゆえに全てを失いましたが、それらは塵やくたらと考えています。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。ということで、彼は律法の行いではなく、信仰による義を知ることができたわけなんです。まあ、これがね、神に出会うということですね。神に出会うということです。イエス様が三条の水訓で、三条の水訓シリーズもね、以前ね、ずっと前ですけどやりましたが、その始まりが何ですか？心の貧しいものは幸いですと。天の御国はその人たちのものだからです。でね、この貧しいって訳ね、まあ、あまりにも有名だったので、なので、なんか、まあ、これあるんですけども、なんかね、なんか誤解されちゃいますね。ちょっとヒューマニスティックになっちゃいますね。心の貧しいってね、いやそういうんじゃないですよね。まああえて訳すならば、もうダメだと思うものは幸いですと何かというとですね、本当に貧しいって言っても今相対的な貧困を思い出したと思うんだよね。これね、絶対的な貧困なんですよ。何にもない小じきみたいな感じですね。だから自分の心で大事だと思っているものが全て剥ぎ取られた時に、あなたは幸いですということができるかもしれない。自尊心とか誇りとかっていうのが全部取られた、もう自分には不可能だと、まあ、そういう時に幸いだと、天の御国はあなたのものだからだということで、天に触れた私たちが自分のうちに何も良いものがない、窮乏状態、何もない、もうダメだ、でここに初めてへり下る、真実なへり下りがあって、本当にへり下るには イエス様ご自身にお会いする、この方を見るということで初めて得ることができるんです。でそれまでの間はですね、本当にね、小手先のパフォーマンスに終わっちゃいますね。こうやったら、なんか私はクリスチャンとしてうまくいって、こうやったらこの私は充実した人生をこういうふうにうまくやっていこうとかですね、違うことを目標に立てますが、さっきパウロ何て言いました、これらの全てもチリアクタですよと、キリストを知ることの素晴らしさの上にと、これが私の目標だと、このように言いました。で次回ですね、10節以降を見ていきますが、せっかく伝えたんですが、なんで3週間満3週間もかかったのかということ、そこに壮絶な霊の戦いがあり、でその霊の戦いの何ちゅうかな、もっと深いところをですね、私たちは見ていきたいと思いますですね。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日は、じっくりとこのダニエルが祈っているところでイエス様ご自身が現れたところを読みさせていただきました。私たちは見てはいないけれども信じていて、心に言い尽くすことのできない喜びで踊って、境に満ちた喜びで踊っています。それは魂の救いを受けたからだとあなたは言われますが、本当に主よ、見ていないけれども私たちは喜んでいます。しかし、私はまだ見ていないです。それでも信じて、そしてイエス様を本当にお会いし、イエス様に、このお会いできることを待っています。でもうすでに霊的にお会いできていることをありがとうございます。主よ、どうぞこれからも私たち一歩一歩歩んでいくことができるようにどうか助けてください。あなたがこのような大きな喜びの出会いを聖霊によって与えてください。聖霊のバプテスマを与えてください。そしてイエス様のにある素晴らしさを、この相続するものが一体何であるかを心の目がはっきりと開かれて見ることができるようにしてください。お願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。